ようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。本編の前に今週も今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田哲也語りおろし漢字を解きし者あり、動画配信のお知らせです。
武田哲也の新しい語り芸を お聞きいただければというふうに思っておるんであります。
動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。来週月曜日25日からチケット発売となります。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。さて、長いタイトル、まな板の上であります。これあまりにも古いネタなんでね、はい、どうしようかと思ったんでありますが、興味あることは素直についていこうというふうに思いまして、はい、取り上げた次第でございます。あなたも全く知るはずがないよね。双葉山、
力士の双葉山
ですか。そうです、お相撲さんですね。伝説かなんか聞いたことある。
いや、お名前はよく
負けなかったという、ね、はい。そして蛇州門、うん、この双葉山さんがですね、実は新興宗教に身を染めたことがございまして、もう今語られることもないんでありますが、その当時としては大事件。
蛇州門なんですか、それが。
蛇州門というのは失礼かもしれませんが、とにかく、
蛇州門って何ですか。
あんまり響きは良くないんでありますが、まあそのつまり、日本でいうところの江戸時代のキリスト教みたいなもんで。
はい。蛇州門の蛇は、
邪悪の邪を書くんでございますね。はい。それで、各界と日本の社会が大騒ぎになったという、自己損事件という事件がございまして、
はい、
その顛末を少しお話ししてみようかなと、
はい、
これすごい前から気になってたことなんですよ。加藤康夫さんという方がお出しになっておりまして、創始者、その当時戦後すぐを大騒ぎさせた時効村事件なんでありますけども、これがなんでレジェンド横綱にその手のことが起こったのかというのを調べると、なんかこう時代が一緒に分かってくると言いますかね。とにかくこの時効村事件と、それからレジェンドの横綱、この話題に引き付けられましたのは、申し訳ございませんが、本屋さんに並んでおります本の表紙に引き付けられたわけでありまして、その本の表紙はセピアに当せた一葉の写真でございまして、中央に頭巾、防空頭巾をかぶった人物がいる。目鼻立ちのしっかりした顔で、まるで五月人形の金太郎さんのようで、どこか元横綱の鷹の花に似てるんです。その大男の手前に両手を広げて取り囲む人たちの人垣がありまして、その人垣を説得するような形でモンペ姿の夫人が映っている。その夫人が中央の男の胸元に頭があるのでありまして、いかに巨漢かわかるという。普通の人の頭がその男にとっては胸ぐらいの高さ、この巨漢ただもんではないなと思うんでありますが、タイトルで行けばその人物が双葉山横綱だったに違いないとわかるわけであります、はい、私は昭和24年1949年生まれでございますから、双葉山伝説では知っておりますが見たことがない。しかしこの大相撲の名横綱であった伝説は知っておりまして、この方の伝説は繰り返されて語り継がれております。彼が今も取り立たされるのは彼が持つ連勝記録、69連勝、これ破れないんですよ。
はい、
69届かないんですね。もちろんですね、白鵬が連勝記録挑んだんでありますが、その当時としては相撲界がちょっとこうシステム的に違いますんでね。双葉山の方はと言いますと、昭和11年、1936年春場所、7日目、玉の浦、関脇との一番から3年後の昭和14年、1939年、春場所4日目の20日を合わせ秋の海で泊まるんでございますが、なんと連勝記録を作るのに3年かかってんのか。 5場所連続の全勝優勝で、で、年6回本場所の現代と違いまして、戦前、戦中は年2回。だ、3年かかるんです。69連勝やるのは。
はい。
だから、まあ今の力士の方が回数が多いんで大変かと思われるんですが、よーく読むと、とんでもない。その間、双葉山が連勝記録を伸ばしておる頃の日本というのは、戦争中であります、はい。日中戦争、大東亜戦争、太平洋戦争、敗戦までが重なっているんであります、うん。巡業なども出かけてらっしゃるんです。双葉山さんは。
はい、
巡業の先がすごい。遠い。
はい、
満州です。
へー。
あの、で戦時下でありますから戦闘があるんでありますけども、そこでもお相撲さんが行くとやっぱり兵隊さん喜ぶんですな。そういうところに行って贔屓にされたという。戦時日本にとりまして双葉山はただのお相撲さんではなくて勝利の象徴でありましてね、軍人さんも彼の周りにはいっぱい寄ってきたという。それを全部答えて日本のために横綱であり続けたというから、自分のために使う時間、日々、そういうものはなかったと、
はい。
この方は敗戦の翌年に引退してるんであります。さあ、この双葉山という横綱の歴史を辿っていきたいと思います。この続き、明日のまな板の上で。